今日お読みする聖書箇所は使徒の働き16章の20節から34節になります。新改訳聖書2017年版新約聖書の268ページです。使徒の働き16章の20節から34節新約聖書の268ページになります。それではお読みいたします。そして二人を長官たちの前に引き出していった。この者たちはユダヤ人で私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが受け入れることも行うことも許されていない風習を宣伝しております。群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは彼らの衣を剥ぎ取って鞭で打つように命じた。そして何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れ、監守に厳重に見張るように命じた。この命令を受けた監守は二人を奥の牢に入れ、足には木の足かせをはめた。真夜中頃、パウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれに聞き入っていた。すると突然大きな地震が起こり、牢獄の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、すべての囚人の鎖が外れてしまった。目を覚ました監視は牢の扉が開いているのを見て、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。パウルは大声で、自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫んだ。監視は明かりを求めてから牢の中に駆け込み、震えながらパウルとシラスの前にひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければいけませんかと言った。二人は言った。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。そして彼と彼の家にいる者全員に主の言葉を語った。監視はその夜、時を移さず二人を引き取り、打ち傷を洗った。そして彼とその家の者全員がすぐにバプテスマを受けた。それから二人を家に案内して食事のもてなしをし、神を信じたことを全家族と共に心から喜んだ。ただいまお読みした箇所より、暗闇の中の賛美と題して、鈴木手元牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。暑い日が続きますけれども、今朝もこうして皆さんと共に礼拝の恵みに扱われます際は、幸いの心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。恵み深い私たちの天の父なる神様、皆を賛美いたします。今日も私たちをこの礼拝の恵みに預からせてくださり、心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、今この時あなたの御声だけに聞くことができますように。疲れを覚えているもの、体調の優れないもの、いろいろな問題や悩みを抱えているもの、それぞれありますけれども、 どうかあなたが励ましてくださって、あなたの御言葉をしっかり受け止めることができますように励ましてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かな取り扱いがありますように。お委ねして尊きイエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。前回はパウロたちがピリピの町で占いの霊に疲れた女性と出会い、彼女からその悪霊を追い出した場面を読みました。パウロがイエス・キリストの御名によって命じると直ちに霊は出ていきました。彼女は悪霊の支配から解放されて自由と尊厳を取り戻したのです。ところが彼女の占いの力を利用して金を儲けていた主人たちは、儲ける望みが失せたことを知ってパウロとシラスを捕らえて役人たちに訴えるために町の広場へ引き立てていったのでした。今日はその続きです。20節、21節。そして2人を長官たちの前に引き出していった。この者たちはユダヤ人で、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが受け入れることも行うことも許されていない風習を宣伝しております。フィリピのようなローマの植民都市では、町の広場は裁判が行われる場所でもありました。フィリピはローマの退役した軍人たちが多く暮らす居住地で、同じ権限を持つ2人の長官がローマ法に基づいて町を治めていました。この長官たちは部下として斧に木の束を巻きつけた警棒を持ったリクトルと呼ばれる経理たちを従えていました。パウロたちを訴えた女奴隷の主人たちは、経済的な損失という理由は隠して、パウロたちが町の秩序を乱し、自分たちローマ人の慣習に反する風習を広めていると訴えました。ここにはパウロとシラスがユダヤ人であるということもわざわざ付け加えられていますが、これは当時のローマ皇帝クラウディウスが全てのユダヤ人をローマから追放する命令を出したことを利用して、ユダヤ人であるパウロたちを不利にしようとして述べられたものです。パウロを訴える者たちは、ローマ人である私たちがと自分たちピリピの住民の持つローマ人としての誇りに訴えて、ユダヤ人への反感を引き出そうとしたのです。22節から24節。群衆も2人に反対して立ったので、長官たちは彼らの衣を剥ぎ取って鞭で打つように命じた。そして何度も鞭で打たせてから2人を牢に入れ、看守に厳重に見張らせるように命じた。この命令を受けた看守は2人を奥の牢に入れ、足には木の足かせをはめた。成り行きを見ていたピリピの町の群衆たちも反ユダヤ的な感情に傾いてパウロたちに反対し、女奴隷の主人たちの側に立ちました。それで長官たちはパウロとシラスの着物を剥ぎ取って、何度も鞭で打ってから牢に入れるように命じ、看守には厳重に見張るように命じたのでした。それでパウロとシラスは鞭で打たれた後、奥の牢に入れられ、足に足かせをはめられたのでした。このようにしてパウロたちは悪霊に支配され苦しめられていた女性を解放した引き換えに、自分たちが捕らえられ鞭打たれ牢獄につながれてしまったのでした。ローマに反する風習を広めて町を混乱させたと不当に訴えられ、正式な取り調べもないままに牢につながれてしまった2人、何度も鞭打たれ体はボロボロになり、大変な苦痛の中にあったことでしょう。普通なら鋭い痛みにうめいたり、不当な扱いに怒って恨み事を言いそうなものです。 しかしパウロとシラスはそうではありませんでした。25節、真夜中ごろパウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれに聞き入っていた。パウロたちは鞭打たれた傷の痛みや不快な足かせのために眠ることができなかったようです。しかし二人は痛みや不自由を抱える中で神に祈りつつ神への賛美を歌っていたというのです。うめきではなく歌が、罵りではなく神への賛美が真っ暗な牢獄に響いたのです。牢に入れられていた他の囚人たちも二人の賛美の声に驚き、そしてすっかりと聞き入るようになっていました。大抵私たちが神を賛美するのは素晴らしいことや喜ばしいことがあった時でしょう。しかしパウロとシラスは痛みと苦しみの中で、暗闇の中で神を賛美したのです。なぜこのようなことができたのでしょうか。それは自分たちがいつでもどこにおいても神のご支配の中に置かれているという確信を持って全てを神に委ねていたからでしょう。パウロたちは悪霊がこのマケドニアの地に自分たちを導かれたことを確信していました。そしてリディアの心を開いてくださったり、女奴隷の悪霊を追い出してくださったり、主が自分たちと共にいて御業を行ってくださっていることを実感していました。そしてこの鞭打たれ牢獄につながれている状況においても、主が自分たちを心に留めてくださっていることを確信して、すべてを委ねて祈ったのです。この時パウロとシラスは何を祈ったでしょうか。自分たちを苦しめ不当な目に遭わせた者たちへの復讐でしょうか。あるいは一刻も早くここから解放してくださいという願いでしょうか。そうではなかったでしょう。彼らはこの苦しみをも主の栄光が表される機会となりますように、あなたの最善をなしてくださるようにと祈ったのだと思います。そのように心から信頼して捧げた祈りが神を褒めたたえる賛美になっていったのだろうと思います。このような心から神を信頼する二人の態度は他の囚人たちに感化を与えました。主にある平安と自由を与えられていた二人の賛美の声は他の囚人たちの心に響き渡り、パウロたちへの畏敬の念を抱かせたのでした。26節、すると突然大きな地震が起こり、牢獄の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、すべての囚人の鎖が外れてしまった。この突然の大地震は神が祈りに応えて起こされたものでした。パウロとシラスの祈り、そして逮捕された二人のために祈っていたルカやテモテやリリアたち教会の祈りに、主が御業をもって応えられたのです。この地震の揺れで牢獄の扉は全部開き、囚人たちを牢獄の壁につないでいた鎖も外れました。27節、目を覚ました看守は牢の扉が開いているのを見て、主人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。この強い地震の揺れに目を覚ました看守は牢屋の扉が開いているのを見て、囚人たちがみんな逃げてしまったと思い、剣を抜いて自害しようとしました。当時ローマ帝国では囚人を逃がしてしまった看守は囚人たちが受けることになっていた刑罰を受けることと定められていました。それで看守は自害して、囚人たちの逃亡を防げなかった責任を取ろうとしたわけでした。28節から29節、パウロは大声で自害してはいけない、私たちはみんなここにいると叫んだ。看守は明かりを求めてから牢の中に駆け込み、震えながらパウロとシラスの前にひれ伏した。牢の奥から叫ぶパウロの声が看守の剣を止めました。看守は 明かりを持ってこさせ、牢の中に駆け込むと、確かに全員が逃げ出さずに残っていたのです。扉が開いて鎖が解かれているのに、パウロたちも囚人たちも誰も逃げなかったのです。パウロたちは なぜ逃げなかったのでしょうか。この先の箇所から推測できることとして、パウロたちはヨーロッパ伝道を続けるために逃亡ではなく正式に釈放されることを願っていたからということ、そしてピリピの教会の仲間たちが同じように不当な目に遭わないように願っていたからということが考えられます。あるいは監視の立場を気遣ってその場に留まったということもあったのかもしれません。囚人たちも誰一人逃げませんでした。囚人たちはこの大地震がパウロたちの祈りに神が応えられた奇跡であることを悟っていました。それで皆がパウロたちのそばを離れず行動を共にしたのでしょう。それは看守には信じがたい光景でした。看守はパウロとシラスの前に震えおののきながらひれ伏しました。看守はこの大地震とパウロたちの信仰とに明らかな結びつきを認め、パウロたちに神聖さ、聖なる神の力を見て、パウロとシラスの前にひれ伏したのでした。30節、31節。そして2人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。2人は言った。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。先生方という呼びかけはギリシャ語では主よという言葉です。先生方という呼びかけはギリシャ語では主よという言葉が使われています。このような奇跡を起こしうるパウロたちのことを彼は主よと叫んだのでした。それに対してパウロたちは主イエスを信じなさいと答えて、我々ではなくイエスこそ主である、誠の主であるイエスを信じなさいと告げたわけでした。パウロたちが信じるイエスこそが誠の主、世界を治める誠の神であると悟った彼は、自分もこの誠の神を信じ救われる必要があると示されたようです。そしてパウロたちの持つ勇気や自由さを自分も持ちたいと望んだようです。それで彼は救われるためには何をしなければならないかを問うたのでした。二人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと答えました。なぜ家族も救われるとも言われているのでしょうか。考えられる理由の一つには、当時ローマギリシャの多神教世界では家の長が信じる神を家族やしもべたち皆が信じたということがあります。先に登場したリディアや百人隊長のコルネリウスも家族そろって洗礼を受けていますように、家長がキリスト者となったなら一家全員がキリスト者となるというのが自然だったわけです。それでパウロはいつもギリシャ人たちに、主イエスを信じればあなたもあなたの家族も救われると語っていたのかもしれません。本当に信じるなら自分だけではなく大切な家族たちにもその救いを分かち合おうとするのが当然です。看守は剣を抜いて自害しようとした瞬間、何を思ったでしょうか。家族のことを思ったに違いないでしょう。あなたの家族も救われますというパウロの言葉は彼の心に深く響いたことでしょう。主イエスを信じて救われることは自分一人だけのことではなく、大切な家族や仲間たちと分かち合うべきものです。32節から34節。そして彼と彼の家にいる者全員に主の言葉を語った。看守はその夜時を移さず二人を引き取り打ち傷を洗った。そして彼とその家の者全員がすぐにバプテスマを受けた。それから二人を家に案内して食事のもてなしをし、神を信じたことを全家族と共に心から喜んだ。 パウロは看守と家の者全員に救いの言葉を語りました。一家揃って神を信じバプテスマを受けたというこの上なく喜ばしい報告がなされています。看守はパウロたち囚人が逃げ出さなかったことで処罰を免れ命を救われましたが、それだけでなく誠により頼み従うべきお方を知って霊的に全存在的に救われたのでした。そしてその救いは家族全員にも及んだのです。見落とされてはならないのは、パウロは皆に福音を語って一人一人の信仰の確立を導いていることです。見落とされてはならないのは、パウロは家族の皆に福音を語って一人一人の信仰の確立を導いていることです。信仰は世襲ではありません。私たちキリスト者は一人一人が神の子供とされるのであって神の孫ではありえないのです。一人一人が神の前に立ち、神に直接取り扱われなければ、本当の信仰者とはなり得ないのです。私たちは、キリスト者として平安と喜びをいただき、神を心から愛し、信頼し、賛美することを通して、また仲間と愛し合い、励まし合うことによって、周りの方々に主の愛を届け続けていきたいと思います。そしてパウロたちのように不当な目に遭い痛みや不自由の中に置かれたとしても、主の愛に結ばれ希望と喜びを持って歩み続ける私たちでありたいと願います。今日の中心聖句にはテサロニケ人への手紙第1、5章16節から18節を選びました。主法の内側に印刷してありますので、ご一緒に読んでみたいと思います。第一テサロニケ5章16節から18節、3杯いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。いつも喜び、すべてのことに感謝する。それは絶えず祈ること、神との絶えざる交わりの中でこそできうることです。どんな境遇に置かれても、神が私たちを愛し、キリストイエスによって永遠の命を与えてくださっていること。私たちが神の子供とされ、復活の命に預かり、神との親しい交わりに生かされていること。そのことのゆえに私たちはすべてを感謝し、平安と喜びに満たされて生きることができるのです。パウロとシラスはすべてをご支配しておられ、最善をなされるお方への信頼と望みを持っていました。鎖につながれていても失われない神にある自由と喜びを与えられていたのです。神のご支配にこそ自由があり、感謝があり、喜びがあるのです。パウロとシラスはどんな状況においても神を見上げ、そのご支配を信じ、主が自分たちと共にいてくださることを覚え続けていました。そしてすべてを主に委ねていました。主を信じ、主に委ねるということは信仰生活ではとても大切なことです。主を信じて委ねるということは信仰生活でとても大切なことです。祈りにおいても私たちの願い通りになるように求めるのではなく、すべてをご存知の父なる神が最善をなしてくださると信頼して祈ることが大切です。暗闇の中で心から神を信頼して祈り賛美したパウロたちのように、私たちも心から神を信頼し、神が最善を導いてくださることを信じて歩み続けたいと思います。でも私たちはパウロたちのようにならなければと気負う必要はありません。どう背伸びしたって自分はこの自分以外の何者でもありません。今の自分の姿をそのまま認めて、ありのままの自分をそのまま主の御手の中に預けて、 抱えている悩みや思い煩いを主に委ねていけばよいのです。そこに父なる神との生き生きとした交わり、神を信頼し感謝と喜びにあふれた信仰の笑みが導かれていくのです。そして私たちが心から捧げる神への祈りと賛美は、周りの人々にも恵みを及ぼすのです。宣教とは、あなたたちの神に対する愛と、あなたたちの仲間に対する愛があふれることです、とヘンリー・ナーウェンが教えている通りに、私たちの神への愛と喜びがあふれ出て、私たちの愛する家族や仲間たちに届けられていくことを心から求めていきたいと思います。お祈りいたしましょう。主なる神様、御言葉を感謝いたします。今日はパウロとシラスが牢獄の暗闇の中であなたに祈り賛美した場面を読みました。私たちもパウロたちのようにいつも喜び、すべてのことを感謝する歩みができますように。どんな時にもあなたに信頼して祈り、神の子供とされ復活の命に預かっている恵みに結ばれて歩めますように、支え導いてください。大きな苦しみや悩みの中で、私たちは希望を失い、あなたに信頼することができなくなってしまうものですが、どうか憐れんでくださり、全能なるあなたの愛とご支配の中に生かされていることを覚え、すべてを委ね、平安と希望をいただいて歩むことができますように、私たちを強めてください。また、そのように励まし、支え合い、祈り合って歩む私たちとならせてください。私たちの救い主、尊いイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。座りになったままで新聖歌300番御恵み豊けきをもって主を賛美いたしましょう。 ちなれ。